私たちは人生において何度か大きな選択を迫られる時があります。その選択次第によってはその後の人生が大きく変わっていく場合もあります。例えば進学先を決めるとか、就職先を決めるとか、また大きな病気を治療するときとか、それ以外にもさまざまな選択があります。結婚もそのうちの一つであると思います。一般的には今日これから皆さんとお読みしてまた学んでいくその聖書の箇所というのは結婚について教えているというふうに言われる箇所です。確かにここの箇所はコリント教会からの結婚に関する質問に対してパウロが回答しているところです。しかし今日のテキストをよくご覧いただきますと、最後の部分以外は必ずしも結婚についてだけ教えられているのではなく、私たちがさまざまな物事を選択するとき、何を見てまた何を優先すべきなのか、そういったことについて教えられているんだということがわかります。今日私たちは物事を考えていくときに、特に大きな選択が迫られているとき、どのように考えまた判断を下すべきなのか、そのことについて御言葉から学んでまいりたいと思います。そうすることによって今後私たちが後になって後悔したり苦しんだりすることが少しでも減り、ますます神様に喜ばれる選択ができるようになる、そのことを願います。今日与えられました箇所は第一コリントのコリント人の手紙第一の7章の25節から40節までです。新約聖書の298ページになります。新約聖書の298ページどうぞお受けくださいませでしょうか。少し聖書の箇所は長いんですけれども、初めにお読みしたいと思います。諸女のことについて私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。現在の危機の時には男はそのままの状態に留まるのが良いと思います。あなたが妻に結ばれているなら解かれたいと考えてはいけません。妻に結ばれていないのなら妻を得たいと思ってはいけません。しかしたとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ諸女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ただそれらの人々はその身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に合わせたくないのです。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものはもう喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに気を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるのかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。ですが私がこう言っているのはあなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。もし処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。しかしもし心の内に固く決意しており、他に強いられる事情もなく、また自分の思う通りに行うこともできる人が処女である自分の娘をそのままにしておくなら、置くのなら、そのことは立派です。ですから処女である自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また結婚させない人はもっと良いことをしているのです。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかしもし夫が死んだなら、自分の願う人と結婚する自由があります。 ただ主にあってのみそうなのです。私の意見ではもしそのままにしていられたらその方がもっと幸いです。私も神の御霊をいただいていると思います。私たちが大きな選択を下そうとするとき、気をつけなければならないのは、簡単に環境を変えることで満足してはならないということです。ことを急いで、請求に進めていくのではなく、落ち着いて考え、その上で慎重に物事を進めていく。そのことが大事です。もちろんこれは結婚に関しても言えることですけれども、それ以外の多くの選択にも当てはまるということを皆さんよくご存知です。そんなことぐらいもう分かりきってる。そんな当然の当たり前のことを。そう言いつつも、私たち人間はある時にはことを急ぎすぎてして、急ぎすぎてしまって、失敗をしてしまうし、また一時の感情に振り回されて、後になってから、あの時もう少し、冷静に行動していれば、あの時もう少しいろんな人たちのアドバイスを聞いて、正しい判断を下していればというふうに思ってしまうことが多いものですよね。そのことをご一緒に見ていきたいと思います。まず皆さんに少し考えていただきたいのは、今日のこの箇所を、今先ほど私がお読みしましたこの箇所を、聖書的な知識のあまりない人が読んでみますと、聖書が結婚に対してどんなふうに教えているというふうな印象を持たれると思います？さも聖書は結婚に関してあまり積極的に進めてはいない。結婚を喜ばしいものとは考えていないような印象をお受けになるのではないかなというふうに思います。というのは、27節ご覧くださっても、後半の方ですけれども、妻に結ばれていないのなら、妻を得たいと思ってはいけませんとか、また28節でも、しかしたとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ処女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ただそれらの人々はその身に苦難を招くでしょう。そんなふうな言葉や、29節でも、今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさいなんて、そんなふうな言葉があるからです。しかしまず私たちが覚えなければならないのは、聖書のどの箇所であってもそうですけれども、前後の文脈や、その聖書が書かれた背景、その対象などを無視してはいけないということですよね。このことを私たちがおろそかにしてしまうと、聖書だけではなく、どのような書物も、また日常の会話でさえも、バランスの欠いた間違った理解を持ってしまいがちになります。この手紙というのは、コリントという、その当時は大変栄えた、大都市に仕えて住んでいたクリスチャンたちに対して書かれております。コリントの町というのは繁栄こそしておりましたけれども、それと同時に様々な罪にあふれた町でありました。特に性的な罪が町中であふれているだけではなく、コリントの教会の中にまで入っているような、そんなふうな状態にありました。あまり何度も言いたくはないんですけれども、自分の父親の奥さん、つまり義理の母親を自分に妻にしているような、そんなふうなものが教会の中にいたほどでありました。もちろんそれは当時の社会でも社会的に受け入れられない行為でありましたし、それ以上に聖書がはっきりと禁じている行為でありました。パウロはそのコリントの町っていうのを非常によく知っておりました。というのは、彼は第二次伝道旅行の時にそのコリントの町に約1年半ほど滞在し、そこで伝道活動をしていたからです。コリント教会にも起こっているその問題もある程度聞いて知っていたので、その当時のコリント教会に最もふさわしい助言をパウロはここでしているわけです。ですから、ここの箇所だけを見て聖書が結婚のことをどのように教えているのかという、そのことを結論すべきではありません。私たちがここの箇所を読みながら注目すべきことっていうのは、パウロがここでどういった原則を用いて、どういったルールを用いて、そのようなアドバイスをコリント教会にするに至ったのかということです。っていうのは、アドバイスそのものっていうのは、その人たちが置かれている状況によって変わりますよね。けれども、 幻想というのは変わらないんです。私たちはそれを見つけ、それを実生活に適用していく必要があるんです。前回の、もうかなり前になりますけれども、この同じ7章の前半で学んだことですけれども、パウロはそこでできるだけ性急な判断をしないで、つまり簡単に環境を変えることをしないで、そのままの状態でいなさいということを勧めておりました。なぜパウロはそんなふうな助言をしたんでしょう。それはもう過ぎ去ってしまったことっていうのは、もう間違ってたというふうに気づいても変えることができないからです。そしてそれだけではなくて、それらは全て神様の御心であったからです。イザヤ書の14章にこのような御言葉があります。万軍の主は誓って仰せられた。必ず私の考えた通りにことはなり、私の図った通りに成就するって。イザヤ書の14章の24節の御言葉です。神様っていうのは、聖書が教える神様っていうのは、お考えになったそんなことがもう必ず成就するんだってです。こんな風になればいいのにな。そうではなくて、神様がお考えになったことが、必ずその通りに実現する、成就する。だから相手は神様なんですよ。また、マタイの福音書の10章では、イエス様はこんなことを教えておられます。2羽のスズメは1アサリオンで売ってるでしょう。しかしそんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには、地に落ちることはありませんと。マタイの福音書の10章の29節です。マタイの10の29。2羽のスズメが1アサリオンという最小の通貨で売られている。今の日本で言うと1円にも ならないような、そんな価値のないとされるスズメの1羽であっても、神様は気遣っていてくださるって言うんです。この地上で起こる全てのことっていうのは、神様の許しがあってのことだというふうに御言葉を教えております。だから、私たちはもう過ぎ去った過去のことをいろいろと思い煩ったり、そのことを反省ばかりしていても、しようがないんです。それはたとえ誰かの悪意であったとしても、また自分自身の罪や過ちであったとしても、もうそれらは終わってしまったことで、ほんの少しも変えることができないだけではなく、もう神様の許しのもとに起こったということですよね。大切なのは今であり、今後どうしていくかということです。神様の御心で起こったそのことを簡単に否定して、軽はずみにことを起こしてはならない。軽はずみに過去を否定して、今の状況を変えようとしてはならないということです。どんなことがこの当時のコリント教会で起こってたんでしょう。今日の箇所の25節をご覧くださいますと、こうあります。諸女のことについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べます。この25節の処女とありますけれども、これは未婚の女性、一度も結婚歴がない女性のことです。おそらくこの当時も男性以上に女性に対して早く結婚した方がいいんじゃないか、そんなふうなプレッシャーが強かったんでしょう。ですから36節をご覧くださっても、もし処女である自分の娘の婚期を過ぎようとしていて、そのままでは娘に対しての扱い方が正しくないと思いというふうにもあるわけですよね。パウロのこういった言葉から、コリント教会の質問の内容というのが、だんだんある程度こう予想できますよね。おそらく彼らは、ただ漠然と結婚について教えてください。結婚の正しいあり方について教えてください。そのように質問したのではなく、未婚の女性が結婚せずにいることについて悩み、そのことについて早く結婚させるべきなんでしょうか。それとも、そのままにしておくべきなんでしょうか。そういうふうな質問をパウロにしたのではないかというふうに考えられます。 34節で独身の女性というふうにこの言葉が書かれ使い分けられているというのは、おそらくはこの独身の女性というのは一度は結婚していて、その夫の方が何らかの理由で亡くなってしまったのか、それとも離婚してしまった、そのような女性のことであるというふうに思われます。もう一度この25節をご覧くださって、諸女のことについて私は主の命令を受けていませんというのは、この少し前に12節でも同じような言葉がありました。12節をご覧くださいますと、これを言うのは主ではなく私ですという、そんなふうな言葉があります。これはただ単に直接パウロがイエス様からこの問題について教わったとか、また福音書にはっきりと書かれてあるとか、そういったことではないという意味であって、決してこれはパウロの個人的な考えだから、私たちはそれを参考にする必要がないとかっていう、そんなふうな言葉ではありません。間違いなく神様はこのパウロを用いて、この神様の言葉を今恋人書を通して今の私にも与えられているわけです。ですからそのことを示すためにパウロは後半に、主の憐れみによって信頼できるものとして意見を述べますというふうに言ってくれているわけです。26節では現在の気球の時というふうにもありますし、また29節でも時は縮まっています、今からはというふうにあります通りに、当時のコリントには何か大変な問題が起こりつつありました。今の私たちはそれをはっきりと知ることっていうのはできませんけれども、その当時のコリント教会のメンバーからするとある程度それは予測できていたはずです。そんな大変な危機が迫っている時だからといって急いで結婚したり、また当然離婚などをしてはいけないということをパウロは言いたかったんです。実際この十何年か後にはローマ帝国による大規模なクリスチャンに対する迫害が始まりました。あの有名なネロ皇帝による迫害がもうすぐ近くまで迫ってたわけです。そういったことを言ってたのか、またコリントの教会にだけ、コリントの町にだけ起こるような、そんなふうな問題だったのかもしれません。現在の危機の時には男はそのままの状態で留まるのが良いと思います。ここで男というふうに訳されている言葉は、英語ではマンというふうな言葉でも表せるような言葉で、男性だけに対して使われるのではなくて、女性を含んだ全ての人に対して使われる、そんなような言葉が使われています。ですから口語訳聖書や新教旧約聖書では人はというふうに訳されています。もちろんこのその後で妻に結ばれているならというふうな、そういうふうな状況が書かれているがゆえに男性というふうに限って訳したんだろうというふうに思いますけれども、これは男性にも女性にも同じように当てはめられる言葉です。パウロはここで男性たちに対してだけ、男性だけに対してそのままの状態でとどまるのが良いというふうに教えているのではなくて、もっと広い意味の男性も女性も含んだコリント教会全体に対して性急な判断を下すことがないようにという、そんなふうな忠告をしているんです。多くの場合そういった早まった判断というのは後々後悔やまたさまざまな余計なその問題を生むということをパウロは心配しているんです。私たちもあまりよく考えずにことをせいて決めてしまったり、また周りのアドバイスを無視してしまったことで後で反省したりすることっていうのはありましたよね。パウロはこういったこと、そういったことが少しでもないようにアドバイスを与えようとしてくれているんです。こと結婚というその問題というのは感情的な問題、感情的なことが先走ってしまって早くにそのことを成してしまおうという、そういう傾向が強いものですよね。残念ながら 私たち人間は明日何が起こるのか、そのことについて知りうる術がありません。今日当たり前であることが、明日はもう当たり前でないことっていうのがあります。だから軽率な判断をするんではなく、しっかりとした判断を下すべきだったんです。もちろんこのアドバイス、つまり今は結婚しない方が良いっていうそのアドバイスは、当時のこの当時のコリント教会に対して与えられたものです。しかし今の私たちがこのアドバイスを通して自分のその生活に適応すべきことっていうのは、クリスチャンは結婚しない方がいいんだということではなくて、いろいろな問題やまた困難があるからといって簡単に環境を変えたりすることで満足したりするんではなくて、慎重に物事を考え行動に移していく、その必要があるんだということです。そうでないと、28節にありますように、それらの人々、つまり急いで結婚した人たちっていうのは、その身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのですというふうにパウロが心配しているように、余計な苦しみやより多くの問題を抱えてしまうことにもなりかねないんです。そのように私にいつも必要なのは、しっかりと周りの状況をよく見て、一つ一つの物事を慎重に考え行動していくことです。というのは、私の周りには本当に非聖書的な考えや価値観がたくさんあるからです。普段私たちは1週間のうちの半分以上をそういった中で過ごしているがゆえに、あんまりそういったことっていうのは意識することがないのかもしれません。けれども、この世の中で常識とされていること、この世の中で当然というふうに考えられているそのことを、一つ一つ聖書の御言葉と比べたときに、いかにそれが間違っているか、当たり前と思っているようなことが当たり前じゃないのかという、そんなふうなことを私たちは知っているはずです。第2番目に私たちがすべきことというのは、自分の周りの状況をよく見た上で、どうすることがより主に仕えることができるのかということを考え、それを選択していくことです。どうすることがより神様に仕えることをサポートしてくれるのか、そのことを私は考えていくべきです。29節で、兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさいと言って、パウロは自分の言いたいことをより明確にしていこうとしています。ただこの妻のあるものは妻のないもののようにしていなさいっていうこの勧めは、妻がいるのにもかかわらず、その妻のことを無視して独身のように過ごしなさいということではないというのはもう明らかです。というのは、そのことをパウロは7章の前半で何度も禁じているからです。前にもその御言葉を学びましたけれども、例えば7章の3節4節ご覧くださいますと、夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさいと。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものですということをパウロははっきり教えているわけであって、その当時のコリント教会の人たちが独身生活の方がより神様に喜ばれるんじゃないかっていう、そういうふうな誤った禁欲的な考え方から発展していた、そういった考えに対して、そうじゃないんだ、しっかりとあなたは妻の存在を気遣い、夫の存在を気遣って相手に仕えて生きていくべきだということを教えてくれているわけです。離婚に関してそれは神様の御心ではない、正しくないということも10節以降で教えられております。じゃあパウロは今日のこの箇所で何を言いたかったんでしょうか。パウロが一番言いたかったことっていうのは、少し言いますけれども、35節にありますけれども、こう言っていることです。ですが私がこう言っているのは、あなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送って ひたすら主に奉仕できるためなのですと。私がしっかりとした秩序ある、正しい生活を送ることによって主に仕えていきなさいということなんです。それをパウロは一番に願ってたんです。それがパウロが言うのには私たちの益にもつながるんだって言うんです。ですから29節で言われている妻のあるものは妻のないもののようにしていなさいというのは、それによって私たちにとって最も大切なことである主に仕えていくというそのことがおろそかになってはならない、そのことを教えておくわけです。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、そういった感情に振り回されるんではなくて、しっかりと自分自身に与えられたその務めを覚えなさいと言います。買うものは所有しないもののようにしていなさい、世の富を用いるものは用いすぎないようにしていなさい、この世のありさまは過ぎ去るからですと。万全の準備をして、すべての状況に対して備えをしていなさいということをパウロは教えるわけです。その後にもあります通りに、32節から34節、あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに気を心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら主に喜ばれるかと世のことに心を配りますというふうにありますでしょう。結婚した人たちっていうのは、もちろんそれも重要なんですけれども、どうしたら妻が喜んでくれるのか、どうしたら主人に仕えることができるのか、そのことに心を配る。それがあるときには、主に仕えることの障害になってしまうこともあり、うるわけでしょ。っていうのは、神様以上に、ひょっとしたらその妻のことが、その夫のことが大事になってしまうことがあるんです。パウロはこの前の章の終わりでこういうふうに私に教えてくれます。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかと。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。これこそがあなたが救われた目的です。清い神様がお住まいになっておられるその神殿なんです、皆さんは。ですからあなたは自分のやりたいことだけをやって好き放題に生きたらいいって言うんではないんです。あなたは神様に用いられるために救われ、神様の栄光を、神様の素晴らしさを表すための器として今生かされているんです。そしてそれはまだ信仰をお持ちになっていらっしゃらない方も同じです。その人を含む全てのものは神様の栄光のために作られたというふうに、ユダヤ書の43章の7節で教えられております。ここで、あなたに対して、まだイエス様を信じておられない人に対して、神様のために生きなさいというふうに教えられていないのは、まだあなたが、その人が、救い主であられる神様を信じ受け入れてもいらっしゃらないからです。ですからまだこのイエス様を自分の神様として信じて受け入れていらっしゃらない方がいるなら、一日も早くこの神様を信じてあなたの神様としてくださることです。あなたの主人としてくださることです。それは今日のパウロの言葉を書かれるならば、あなた自身の益のためであり、あなたを束縛しようとしているのではないからです。かつて私は教会に来るようになってから、クリスチャンというのは束縛されるというふうに思っていました。クリスチャンになったらあれを禁じられる、これもできない、あれもできない、そのような自由が制限されるというふうに思っていました。けれども今ではそれが間違いだったというふうに分かっています。信仰を持ってから私は本当の自由を得ることができました。 かつては目的がなく惰性で生きておりました。信仰を持ってからはしっかりとした基準を持って物事を考えることができ、クリスチャンになる以前よりもさまざまなもっと広い選択肢ができるようになったからです。だってかつてのことっていうのは、かつてっていうのは自分のことしか考えていませんでした。どうしたら自分にとって益になるのか、どうしたら自分が楽をできるのか、どうしたら自分にとってメリットがあるのか、それもすぐ目の前のことしか考えていませんでした。信仰を持った後は自分のためだけじゃない、もっと広い視野で物事を見ることができるようになりました。目先のものだけではなく、もっと先のことについても、本当に価値のあることも、ものについても考えることができるようになりました。本当の自由というのは、クリスチャンこそが持っているんですよ。それをパウロは、ガラティア書の5章でも教えてくれてますよね。ひょっとして、私たちにも、あの人は必ず結婚すべきだとか、あの人は結婚すべきじゃない、そんなふうな思いがあるのなら、気をつけなければいけないかもしれません。というのは、その人が本当に結婚すべきであるとかないとかっていうことを、どうして私たちが分かり得るのかということです。その人にはパウロと同じように、独身の賜物が与えられているかもしれないし、神様はもうその人のために、伴侶を備えてくださっているのかもしれません。残念ながら私たちは神様でないがゆえに、個人個人のその最善が、神様がお一人お一人に対して持っておられるそのご計画を私たちは知ることができないからです。この当時のコリント教会の人たちが抱えていた問題というのは、それはもちろん教会の周りの環境というのが劣悪であったということもあるでしょうけれども、それ以上にいろんなことに対してその当時のコリント教会の人たちが深く考えることなく簡単に先走った結論を出してしまったことです。そしてその通り一辺倒の簡単に出してしまったその結論を全ての人に適用させようとしてしまった、そのことに問題があるんじゃないでしょうか。今日のこの箇所で心を配るっていうふうに訳されているその言葉があります。例えば32節でも、独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。33節でも、しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配りとか、また34節では2回、心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるめ主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。この言葉っていうのは心配するとも訳される言葉で、34節にもありますように、心が分かれるっていう、そんな風な意味から来ている言葉です。ちょうどここでも、神様と、その、結婚した配偶者との、その、どちらの方にも思いが注がれてしまって、本当に集中すべきものに集中できないということをパウロは心配してますよね。だってそういう時に、思い煩いというのは起こるからです。皆さんもそういった経験というのをお持ちではないでしょうか。思い煩いがあるときというのは、決まって何か信仰的に問題があるときなんです。熱心に神様に仕えるべきなのに、それができていないときとか、自分が実践すべき御言葉を知っているのに、それを実践しようとしていないとき、神様がはっきりそう約束してくださっているにもかかわらず、その約束に対して疑いを持ってしまっている時とか、信仰を持ってくださって皆さんのうちには御霊なる神様、聖霊なる神様がおられます。その聖霊が皆さんに対してなすべきこと、あるべき状態というのを教えてくださるんです。その聖霊に逆らって自分の好きなように生きたい、そうすると私たちの心が分かれ、思い煩いが発生するんです。問題があるから、困難があるから、人は思い煩うんじゃないです。もしそうだったら、パウロは絶対に思い煩ってたはずです。希望なんて持ってなかったです。喜べなかったはずです。 けど皆さんもよくご存知の通りにピリピ書で彼は投獄されていても喜びなさいっていうそんな風なメッセージを獄中から伝えていたわけです。実際彼はピリピの監獄の中でも平安の中にいて真夜中であっても賛美してましたよね。ピリピ書4章の4節には非常に有名な言葉ですけど何とあります？ただ単に喜びなさいじゃなかったですよね。いつも主にあって喜びなさい、そうパウロは教えてたんです。もし人が神様に喜ばれる状態で神様に仕え神様に従っているんだったらその人には思い煩いなんてあるはずはないんです。だって御霊が結び身っていうのは愛であり平安であり愛であり喜びであり平安であり寛容ですよね。皆さんの周りにもいらっしゃいません、こんな人。こんな大変な中でどうしてこの人はこんなに素晴らしい笑顔をしてられるんだろう。こんないろんな困難がある中で落ち着いて折れないようなそんな状況の中でどうしてこの人はこんな風に喜んで折れるんだろう。もし私がそんな風に思ってしまってるんだったら私はこう考えてるかもしれません。環境が人を幸せにするんだ。自分が幸せになるためには環境が大事なんだ。こういうものが与えられなければ自分は幸せになることができないって。だからその人は環境を変えようと躍起になるのかもしれません。けどそれは残念ながら聖書の教えではないですよね。御言葉が教えるのはもしあなたが神様を信じているならば、しっかりと自分の務めを理解してそれを心から実践していくことです。そうするときにあなたからさまざまな心配や思い煩いがなくなるんです。ここでパウロが最も強く願っていたのはコリント教会の人たちのためです。そして彼らがますます主に仕えることができるようになっていくこと、それを彼は一番に願っていたんです。ですからそういった意味では今日のこの箇所っていうのは結婚のことについて教えられているのではないと、第一に結婚のことについて教えられているのではないというふうに言えるんじゃないでしょうか。確かにここはコリント教会から尋ねてきたその結婚に関する答えの部分ですけれども、パウロはここで言いたかったことっていうのはクリスチャンは果たして結婚すべきなのかどうかっていうそのことについての回答を、どちらかの回答を与えようとしているのではなくて、私たちが何を考え何を本当に優先すべきなのかっていうそのことについて教えてくれてるんです。ですからここでの原則というのは決して結婚だけにしか適用できないというのではなくて、さまざまなものの考え方、さまざまな選択に適用できるし、また適用しなければいけないんです。私に与えられた最高の務めである責任、最高の務め、イエス様こそが私たちの救い主であり本当の神様であるということを言葉と行いをもって証ししていくことです。神様の栄光を表していくことです。日々神様を礼拝して神様を崇めつつ生きていくことです。そのために必要なことはまず私たちが毎日自分に与えられているその環境を感謝し、その中で神様に喜ばれることをしていくことです。確かに結婚というのは私たち人間に与えられた祝福であり大きな恵みでもあると思います。また私に与えられたその人生の中でも特に大きな選択の中の一つでもあります。でもそれであってもこの神様に仕えるっていうその目的以上に優先されてはいけないんです。私たちが結婚について考えるとき、結婚だけじゃなくても私たちが何かの選択に迷ったとき、それをすることによって本当に神様に仕える我々に与える最高の責任です、務めです。そのことに障害になりはしないか、それを私はしっかりと吟味する必要があるんです。その選択をすることによってますます神様に仕えることができる、ますます神様に従っていくことができる、そのことを私は考えてさまざまな物事を判断していくべきなんです。 例えばもしあなたがそれをすることによって神様に仕えることが難しくなるとか、周りの人たちの証が神様のことを伝えようとするときにそれが問題になってしまうとか、つまずきになってしまうとかということなら、私はその選択が本当に正しいものであるかどうかということを吟味する必要がありますよね。もし私たちがそういった間違った選択をするなら、それはあなた自身から益を奪ってしまうんです。そしてその代わりに様々な心配事や思い煩いが私たちに持たらされてしまうことになりかねないんです。今日は時間の関係でここまでにさせていただいて、36節以降はまた来週皆さんと一緒に学んでいきたいと思いますけれども、ぜひ皆さんに覚えていただきたいのは、神様はそんなことを願っておられないんです。神様は私たちが本当に益になるような本当に価値のある正しい道を歩んでいってくれるために、今ここに必要なアドバイスを導きを与えてくださっているんです。問題は私たちがそれに対して神様が進める、神様が教えてくださっているその導きに従って歩んでいくかどうかです。ぜひここにいらっしゃる皆さんが本当に神様に喜ばれるようなそんな選択をできるものになっていただきたいと思います。最後に祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、あなたがお一人お一人の益のことも考えてくださり、本当に価値のあるその選択について教えてくださっております。さまざまな物事を決定するときに、神様どうぞ私たちが請求にことを考え、また環境を変えることで問題の解決から逃げてしまうのではなく、正しく物事を見て判断していくことができますようにお働きください。そしてそうした中であって、どうすることがより神様に仕え、より神様に喜ばれる選択であるのか、奉仕していくことができるのか、そのことについて私たちはしっかりと吟味し、さまざまな選択を成していくことができますようにお働きください。そうすることによってますますここにいらっしゃる皆さんが神様からの祝福をいただくことができますようにお働きください。今日与えてくださいました御言葉を心から神様に感謝して、とうとう一周イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。